放課後、ミオンが部活をやろうと提案するが、サトコは用事があるから参加できないと口にする。不満を表すミオンに参加できないことを謝ると、サトコは手早く荷物をカバンに詰め、パタパタと廊下へ消えていった。
リカちゃん、そろそろ話してくれてもいいんじゃないかな。
常識的に考えて、こんなのおかしいんじゃねえのか。こういうのって虐待だろ。警察とかに通報できないのかよ。
そうだよね。体罰の証拠とかがあれば警察に通報できると思うよ。あるいはそういうのって地域の民生委員さんとかに相談できないの？
みんな簡単に言ってくれるけどさ、それを立証するリスクを考えたことある？
リスクってなんだよ。
一昨年の冬かな、通報したんだよ、児童相談所に。虐待があるからすぐに何とかしてくれって。
そうだったんだ。それで？
すぐにお役所の人が来てくれたよ。で、サトコとかサトシとかに事情聴取してた。ついでにおじ夫婦のところにもね。なんでも両者の意見を聞いて総合的に判断するとかでね。
で、結果はどうだったの？
様子見。
様子見ってなんだよそれ。
おじさん、とっても勉強になっちゃったんだけどさ、法律ではね、暴行か育児放棄が認められなきゃ虐待とは言わないんだってさ。サトコもサトシもよく小づかれてたらしいけど、別に傷跡が残るようなレベルじゃなかったし、3食の飯も一応食えてたし、寝床もあったし、村の人たちだって実際に乱暴してる現場は見たことがないからね。いくら意地悪だからって人前で乱暴はしないでしょ。
で、その後どうなったの？
しばらくは毎週決まった日に民生委員さんが訪問してたみたい。おじ夫婦も自分たちが見張られてることを気にして目立ついじめはしなくなったらしいけど、それで済むわけないでしょ普通。
より陰湿ないじめ方に加速していったってことだね。
おばのやつが特にねちっこくてさ、相当いやらしいことをしてたらしいよ。さとこ、最後の方は呼吸するだけのボロ人形みたいだった。あれは失敗だった。
じゃあさ、おじは丸一年はさとこの存在を無視して町の愛人宅で生活してきたんだろう。これは育児放棄に当たるんじゃないか。
ダメだよ。おじが今もいなければ育児放棄は認定されそうだけど、今この瞬間は同居してるわけでしょ。今までは別居だったけど心を入れ替えて同居することにしたなんて言われたら、また様子見なんてことになりかねないよ。
なんだか悲しい。ということはつまり、さとこちゃんが乱暴されて大きな傷が残るまで黙って見てろってことなんだよね。
リカちゃん、こんなところで話を振ってごめんな。リカちゃんはどうして一人暮らしができるんだ？保護者のいない子供って孤児院みたいなところに入れられちゃうんじゃなかったっけ？
ケイチ君、それひどい。
悪口で言ってるんじゃねえよ。そこにサトコを救うヒントがあるかもしれないと思って聞いてみただけなんだ。リカちゃん、気分を害したならごめんな。
僕は気にしていませんです、ケイチ。それはですね、僕は実は村長さんちの子供になっているからなのです。
補足がいるね。村長の君吉のおじいちゃんがリカちゃんの保護者なんだよ。ちゃんと県知事から正式な許可を得てね、籍を入れなくても保護者にはなれるんだよ。
つまりリカちゃんは普通に暮らしてるけど、法律の上では村長さんのお家に住んでることになってるってこと？
まあそんなとこ。
ミオ、席が違っても保護者になれるなら、形だけでも村長さんとかがサトコの保護者になってくれればいいんじゃないのか。
ところがそうはいかないの。だって おじだって保護者のつもりなんだもん。
ちょっと待て、わけがわからなくなったぞ。そもそも保護者って実際に生活の面倒を見ている人間が保護者と定義されるわけだろ。ならおじは保護者じゃないよな。ずっと里子をほったらかしにしてた。
でも保護者だと主張されたらそれまでだよ。里子が連れ戻されてから数日、その間の食事代はおじの財布から出てるよね。それに1年間里子をほったらかしたとはいえ、最初の1年間は生活の面倒を見た実績がある。でも村長にはその実績はない。
じゃあ村長が実際に生活の面倒を見ればいいじゃないか。そうすれば名実ともに村長が保護者になれるんだろう。
そんな簡単にはいかないよ。里子は育ち盛りの女の子なんだよ。猫の子預けるのとはわけが違う。
じゃあ監督はどうだよ。監督ってよくは知らないけど裕福なんだろう。監督なら里子の面倒を立派に見てくれる気がする。
だから里子をペットみたいに考えないで。大体監督に聞いたの？ちゃんと面倒を見るって確約を得たわけ？
そんなの得てないよ。でも監督なら絶対に OK するだろう。
まあいいよ、100歩譲って監督が OK したとするよ。でもダメなんだよ、保護者は独身じゃダメなんだよ。
くそ
ね、簡単じゃないんだよ。誰かに押し付けようなんて短絡的な考えがそもそもダメなの。考えが浅いんだよ、ケイちゃんは。
なんなんだよ、ちくしょう、ちくしょう。俺は必死に里子を救おうと考えてるのに、ダメだダメだってそればっかり。お前ら、本当は里子のことなんかどうでもいいんだろ。
そんなつもりないよ。でも、そう簡単にはいかないっていうか。
そんな難しい話じゃねえだろ。裕福な奴が里子をしばらく面倒見てくれれば。そうだ、ミオンチはどうだよ。お前、でかい家に住んでるって言ってたじゃないか。
うち？無理無理、そんなのバチャが許してくれるはずない。
じゃあ、沖宮に住んでる親はどうだよ。聞いた話じゃ、こっちもかなりの豪邸に住んでるらしいじゃないか。
ダメ、沖宮の家なんてもっとダメ。うちのお父さん、そんなの絶対に許さない。
おい、普段は散々大物ぶりを自慢しといて、ここ一番でお呼び越しかよ。なんなんだよ、お前、里子を見殺しにする気かよ。
そんなつもりないけど。そりゃ私だって里子は助けてやりたいよ。でもそれとこれじゃ話が
違うってのかよ。冷てえやつ、部活の部長だろ。救えよ、仲間の危機をよ。今ここで救わなかったら仲間じゃねえ、人じゃねえ。お前の人間性が問われてるんだよ。聞いてんのかよ、ミロン。
ケイチ君、みーちゃん家がダメなら他の裕福な家を探したら。私、ひなみざわに立派な豪邸建てて住んでる人知ってるよ。
誰だよ。
しらじらしいよ、あれだけ立派な家に住んでて自分の家だけは蚊帳の外。
俺んちかよ。俺の家は
仲間なんでしょ。救ってよケイチ君が。みーちゃんはダメだってさ、冷たいから。じゃあ仲間思いのケイチ君がお手本示さなきゃダメだね。あれだけ大きなお家なんだもの、余ってるお部屋くらいあるよね。ならいくつか里子ちゃんに分けてあげればいいじゃない。それでめでたく里子ちゃんの悩みは解決。あら何これでもう終わり。あっけない話だったね。はいはい、解決お疲れ様。じゃあもう今日はいい、私帰るね。ランランラン、今日は久しぶりに宝探しにでも行こうかな。昨日まではずっと里子ちゃんのことが心配で全然遊ぶ気になんかならなかったし、今日はどんな宝物が見つかるかな。はうー、何か言ってよ、私だけ喋りずくめ。黙ってんじゃないわよ、聞いてんの前原圭一。
レナが怖いのです。
ごめんね、リカちゃん。みーちゃんもごめん。ケイチ君には謝らなくてもいいよね。
ああ、すまん、レナ。ミオもごめん。頭に血が上ってた。
いいよ。私こそ、ケイちゃんが一生懸命悩んでるのに、あれはダメ、これはダメばっかり言って。ごめんね。
私も悪かった。
待つしかないのかよ、俺たちには。奇跡が起きるの。
無力なんだよ、私たちは。